時間となりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが京都府立大学や地域のホットな話題を発信します。毎回ゲストをお呼びしたり、最近の出来事や活動など自由にトークを繰り広げ、学生や地域の今をお届けします。本日のパーソナリティは京都府立大学4回生の安田と
2回生の柊です。
それではカプカプラジオスタートです。
今回の放送は京都府立大学が2019年4月に開設する和食文化学科について紹介します。この和食文化学科は和食の文化を学ぶということで、文学部に開設されます。
文学部に開設されるっていうことやけど、はい、文学部に所属してるしゅうちゃんは、はい、なんか和食文化学科について知ってる情報とかありますか？
いや、それが全然ないんです。
そうやな、はい、学部生であっても和食文化学科について知らないこと、わからないこと、はい、たくさんあるよね。なので今回は私たちも和食文化学科について知ろうということで、はい、ゲストをお呼びしました、はい、それではゲストを紹介します。京都和食文化研究センター長の宗田先生です。宗田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの宗田先生って、はい、環境デザイン学科の先生でしたよね。
そう都市計画の先生です。
ですよね、はい、なんで和食のセンター長なんですか？そうなんですよね。
いや、私も自分で尋ねたいくらいですけど、はい、あの3年前に突然、はい、あの学長室に呼び出されて、はい、あ、なんか叱られるかなと思ったらその和食センター長を引き受けてくれって言われて、でせめてイタリアにならないんですかって。私実はイタリアの都市計画が専門なもんですからね。そんなあのわけにもいかない、京都だから和食だっていうことで、はい、頼まれてしまって、もう3年経ちますけど、うん、結構和食って面白いんですよね、はい、お二人もこの間打ち合わせの時に聞いたら、はい、和食の文化と科学プログラムをちゃんと履修してくれていて、はい、
ってます。
そう、結構皆さん人気あるんですよね。
そうなんですね、うん。では早速和食文化学科について質問をしていきたいと思います。まず和食文化学科設立の経緯を教えていただけますか？
はい、経緯というと、2013年に和食、はい、日本人の伝統的な食文化というのがユネスコ の、 あの無形遺産に登録されたということがあります、はい、でその時にフランスの美食術ですとか、イタリア の、 地中海の食文化とかっていうことが、最初の頃上がってる時に、どの国どの地域でも、結構頑張って文化をちゃんと言ってたんですね。それに対して日本では文化、その食文化の研究とかですね、知識がまだまだ足りないっていうことを言う人がいて、だから学会を作ってください、研究センターを、研究所を作ってください、それから大学にその学部とか学科を作ってくださいっていうことになって、で、その和食 の、 登録を中心になって進めた京都府の方から、ぜひ府立大学で和食文化をその教える学科をっていうことになったわけです。
そういうことなんですね。そういった経緯があったのは恥ずかしながら全然知らなかったです。和食文化学科はその名の通り和食文化について学ぶと思うんですけど、具体的な学びはどういった学びができるんでしょうか？
一番根本にあるのは、多分私たちの暮らしの中にそのいろんな歴史とか文化とか文学があるっていうことを皆さんに分かってもらいたいと思うんですね。だからどうしてもこう歴史っていうと時代区分をしてしまって、どんな殿様がとかっていうことになるし、建築史っていうとどんな国宝があるとか重要文化財建造物があるかって話になるんだけども、そんなことがみんなつながっていて、京都の私たちの暮らしの中にこう生き続いているものがあるよっていうこと。だから例えば今食べてるこう和食のメニューが精進料理から来ていて、これはその妙心寺とかその建仁寺から来るとか、この作法は茶会席から来ていて、これはその大徳寺でこう頑張ってた千利休が教えたものだとかっていうようなこと、それからその明治になってからこういう料理が生まれてきたっていうことが、歴史や文化とともに学べるっていうことが面白いんじゃないかなと思います。
なるほど、京都府立大学らしさが出る学科っていうことですね。
京都の学びを暮らしの中で皆さんに感じてもらえるような学科にしたいと思います。
そうですね。
そして和食文化学科を卒業した後の 進路についてなんですけど、それ進路っていうのはどういうイメージを持たれてますか？
そこが皆さんになかなかその分かってもらいにくいところなんですが、あの今世界に12万店の和食レストランがあるんですって、
で、すごい。
国内にせいぜい飲食店って70万店しかなくて、その中にはそのイタリアン、フレンチ、それからファミレスとかあるわけだから、実は国内にあるその和食の店舗よりも海外の方が多くなる時代が間もなく来るんですね。でその時に私たちがあの当たり前に感じてるから和食を説明する必要はないんだけど、海外の人にもっと和食を楽しく語れるような人が必要なんですよね。だから今あの実際に問いお問い合わせをいただいてるあの企業とかだと、海外に和食レストランを展開したいんだけど、その時にこう英語、まあ、とか中国語とかでそのお客さんにこう和食のことは語れる人材が欲しい。だから料理人はいる、その栄養士さんももちろんいるんだけど、そうじゃなくて和食を文化として日本を紹介することができるような人を欲しいって言われるんですね。それから全国 の、 その博物館とか資料館とかっていうところも、今まで美術品とか建築とか民族学とかっていうのを紹介してきたんだけど、この地域の食文化、その歴史のことが語れたら、そのまあ来館者にもっと楽しく、もっと美味しいもの、ここにこう日本海の特徴があるよとか、ここにこう九州の食文化があるよっていうことが語れる人がこういるといいなっていうことが言われてますので、そういう就職先がいいかなと思います。
なるほど、はい。学芸員っていうのはちょっと意外でした。
うーん、あと高校生に向けてなんですけれども、和食文化学科はどういう学生を求めていらっしゃいますか？
まずあのいろんなことに関心がある、でもちろん食べることが好き、でそういうことを関連付けながらいろいろ想像してみることが楽しいっていう人がいいですね。
あ、いいですね。
で、まあ、できればおしゃべりで、自分が習ったことを積極的にみんなに話したいような人、できればそれを外国でも話したいと思ってくれるような元気な子がありがたいですね。
いいですね。私 も、 もう和食を食べれるかなと思って和食プログラムを募集してました。
で町屋に行って町屋のお台所で京都らしいお料理の仕方を習うわけですよね。
そうですね。この前はあの利尻昆布と真昆布の違いを生で食べてやって出しました。
あれ昆布、昆布ってね、その、うん、はい、あの北海道の周辺でしか取れない日本特有の食材なんですね。
そうなんですね。
で一旦あれはね、こう京都大阪に運ばれてきて、で選別されて、いいのは大阪と京都で消費して、で、まあ、あんまりありがたくない、あのこう江戸に運ばれたっていう歴史があるみたいですよ。
そうなんですね。
だから京都の料理は美味しいみたいですよ。
あと私は生命環境学部に所属してるんですけど、はい、生命環境学部には食保健学科もありますよね、はい、その食保健学科との違いを教えていただいてもいいですか？
はい、あの栄養学中心に食品科学をする理系の学問が、その、まあ、だから管理栄養士さんをその養成するっていうことをしてますよね。でだから、まあ、例えば病院でこう食栄養の管理をしてくださる方とか、学校給食ですとか、いろんな活躍の場がありますし、もちろんその食品開発企業に行って商品開発をするっていうこともあるんですけど、文学部ですから私たちは、だからその文学部の中では栄養学でもない、もちろん調理師を養成するわけでもない、その歴史の知識をふんだんに使う、あるいは文学とか文芸の知識をたくさん使って古食を語れる人、もちろんそちらの方にみんな関心があるのかもしれないと私は思ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。では最後に受験生の方に向けてメッセージをお願いします。
そう、受験生っていうと僕ももう40年かな、50年前くらいになっちゃうんだけど、そのこの12月から1月2月ってかなりこう辛い時期ですよね。
そうですよね。
でみんなもう追い込みに入って、あの、まあ、今日も一生懸命勉強してると思うんですけど、あの、まあ、皆さんの未来は明るい、だからそのちょっと自分の進路に不安があるんだったら、いろいろ考えてみて、でその親御さんに勧められる、学校の先生に勧められることではないけど、自分がなんかこれはいいなと思ったものにかけてみる、でその多少難しくてもチャレンジ、前向きにチャレンジして、失敗しても後悔することはね少ないと思うんですよ。でも変に誰かのアドバイスを聞いて、今ここを受けたい、ここに行きたいっていう希望を捨てることの方、後悔の方が年取ってくるとねすごく大きいんですよね。だからぜひチャレンジして、ぜひ好奇心を発揮して、新しいことが始まるような、そういう取り組みをしてくれるといいと思います。
そうですよね。では宗田先生、和食文化学科について教えてくださりありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では続きまして、ラジオ部会からのお知らせのコーナーです。まず はラジオ部会のメンバーも所属する学生部会の活動について紹介します。学生部会カゴラが主催するカゴラカフェでは、地域と大学をつなぐ場を作ることを目的とし、地域の方々をコミュニティカフェに招いて交流を深めています。1月のカゴラカフェは12日の土曜日です。場所は京都府立大学大学会館1階で10時からオープンしています。参加費無料で事前申し込み不要です。皆さんお気軽にお越しください。
続いて大学からのお知らせです。1月10日午後2時から京都学歴祭館で京都地域未来創造センターがセミナーを開催します。都市と農産村の関係の新潮流移住交流関係人口と題し、都市と農産村の関係性から地域社会の行方を考えます。受講料は無料、申し込み方法などは京都地域未来創造センター、電話番号075-703-5390までお問い合わせください。また2月23日24日の2日間京都学歴祭館で和食文化学会の2018年の大会が開催されます。和食文化学会23日は山際京都大学総長の招待講演、イカマ流式包丁の実演トークがあり、一般の方もご参加いただけます。資料代1,000円、事前申し込みの場合は500円になります。詳しくは大学大会事務局にお問い合わせください。メールアドレスは washoku@cdij.org です。続いて京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。京都コンサートホールでは1月27日に10歳から22歳までの青少年で結成される京都市ジュニアオーケストラのコンサートが行われます。全席自由で料金は一般1,000円、22歳以下500円です。ヴェルディの歌劇運命の力序曲、モーツァルトの交響曲第31番パリ、そしてオルガニスト桑山彩子氏を迎えてサンサーンスの交響曲第3番オルガン付きを披露します。詳しくは京都コンサートホール、電話番号075-711-3231にお問い合わせください。寒い時期ですが暖かくして冬の北山へお越しください。
はい、最後にカプカプラジオの SNS をご紹介させていただきます。ツイッターのユーザー名はkpu_radio です。フォローをお願いいたします。
はい、それでは次回予告です。次回の放送は1月25日の22時からです。次回は二次試験対策についてお届けします。
はい、それではエンディングのお時間となります。改めまして宗田先生、今日はお忙しい中本当にお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは来月もまたこの時間にお会いしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。